大竹紳士交遊録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、どうも。ということで、はい、小池都知事が圧勝しましたけれども、はい、よくね、小池さんが何をしたいんだかよくわからないって、政策面でっていう人が多いんですけど、はい、私が思うのは、はい、小池さんが、言った、私は東京を政治も経済も文化も全ての中心で輝き続ける存在に、したいんだっていう、ことが一番の政策なのかな。これもう少し分かりやすい、言葉で言うとですね、東京一極集中是認っていう、いいじゃんこれで、東京こそトップなんだっていう、のを圧倒的に都民は支持したのかなと私は思うんですけれども、ただですね、その東京一極集中が、今回の、コロナの爆発的拡大を招いた原因でもありますし、これから大きな災害が、襲うと、おそらく東京はとてつもなく脆弱なので、どうするんだろうな。
東京脆弱なんですか。
脆弱でしょう。うちの弟がね、東日本大震災の時に、仙台の駅前のタワーマンション住んでたから、19階だったかな、電気ずっと止まりました、水道も当然止まります、電気は止まる、ポンプで上げられなくなるから、バケツに水汲んでですね、19階まで上がっていくっていうのをイメージすると分かると思うんですけど、1回か2回やっただけで、うちの弟は家を放棄して、友人の家に転がり込ん
だ。そうだよね、
無理ですよ。
森永さん、あと2020年から25年にかけて、やっぱり一人暮らしの高齢者の方の割合が東京都ってぐっと増えていくので、回転がこう負のスパイラルになると、逆に強くて一極集中しているものがマイナスに向けてガーッといくっていう恐怖感もありますよね。
もちろんそれもありますし、今はコロナの、感染者は若い人だから重症化しないから大丈夫、医療体制大丈夫って言ってるんですけど、これが高齢者に飛び火したらどうするんだっていう問題もあるし、
今飛び火するかどうかのなんかギリギリなラインの感じですよね。
そうです、もう周辺3県へ飛び火して今もう全国に散らばり始めてますから、高齢者に行くのも、このままほっといたら時間の問題なんですけれども、
感染ルート不明者の割合も結構人数も多いですもんね、
だからといって経済は止めるわけにはいかないし、東京都のお金もかなりね、
もう800億円ぐらいしかない、9000億円以上あったのが、
増井さんが起こしてましたね、もう全部使っちゃいがったって
、でちょっとその話はまた最後に戻るとしてですね、今日は泉佐野市のふるさと納税の、最高裁判決のことから、話を始めたいと思うんですけれども、ふるさと納税についてはですね、昨年の、6月から新しい制度に移行しました、これなんでかっていうと、泉佐野市っていうところがですね、2018年度に獲得した、ふるさと納税に基づく税収497億円、これはもう全国の1割を占める、たった一つの市で、なんでそんなことが起こったかっていうと、1026品目っていうですね、豊富な返礼品のラインナップを並べて、しかも返礼品の平均の返礼率、だから寄付額の何パーセントを戻してたか、44%、さらにですね、一昨年の12月からは、その返礼品に加えて、20% 分のアマゾンギフト券をプレゼントします、つまり44プラス20ということは 64%、 3分の2も返しちゃうっていうすごいことを、100億円還元大キャンペーンがですね、功を奏して、ものすごいお金を集めちゃったわけですね、でこれに総務省が、ぶち切れたわけです。ざけんじゃねえぞ、で他の自治体も文句を言ってたわけですね、そこでその返礼品は3割までですよと、それから 地元産品しか提供しちゃいけませんっていうルールをつけて、でこのルールを守ると見込まれる自治体を新しいふるさと納税の制度の対象にしますよっていうのを、まあ、法律を変えてですね、はい、決めたわけです、
はい、
でそこまではいいんですけれども、うん、総務省が、はい、勢い余ってですね、うん、この泉佐野市は分かりましたと、ルールが変わったんだから全面的にそれに服従しますと言ったにもかかわらず、今までとんでもねえやつだったから、あいつはまたやるに違いないって言って対象から外しちゃったわけです。で泉佐野市はぶち切れて裁判をしたんですけれども、地裁で負け、高裁で負けたんです。
対象から外したっていうのは、新しいルールのもとにやれば、な、国から結構ななんか補助みたいなのが来るみたいなことだったんですか？そうじゃないんですか？
そうじゃなくて、うん、そもそも、参加を認めてくれなかった。
新しいルールへの参加を、
はい、
あ、それをこういうルールになった参加を泉佐野市だけは認めないと。
全部で4市町村あったんですけど、
自治体認められなかった、はい、以前のルールで違反してたから、うん、懲らしめのために新しいルールでも参加させないよっていうことにした
って
こと
ですね。でも以前のルールっていうのはそうやっててよかったんでしょ？
そうです、ルール上はよかったんですけど、要するにこいつは品格がないからこんなやつは入れないっていうふうに排除したわけです。
当時森永さんがここになんかあれすると随分な牛肉が送ってくるだとか、
いやもう牛肉どころか自転車だろうがなんだろうが、もうフルラインナップだったんです。
だからふるさと納税ですごいことになってますってお話してましたもんね。
してました、してました、はいはいはい、でこれね、その、うん、最高裁は何て言ったかっていうと、最高裁も泉佐野市を非難はしてるんですよ、判決文の中で。社会通念上節度を欠いていたと評価されてもやむを得ないっていうのが、最高裁の判断なんですけれども、しかしながら規制施行前における泉佐野市の返礼品の提供の対応をもって、施行後においても同市が同様の対応により返礼品等の提供を継続するものと推認することはできない、うんうん、つまり反省して態度を変えてるんだから、うん、過去やってたらまた同じことをするっていうのは、ルールが変わったんだからそれは変わるでしょうっていうのが最高裁の判断で、この、はい、総務省の、訴えは違法だって訴えというか、はい、この処分は違法だっていうことになったんです。でこれもうね、総務省はね、もう本当に法的根拠のないことをいろいろやってるわけですよ、でこの地元産品っていうのもいまだによくわからないんですね、
はい、
で例えば長野県なんて、はい、これ精密機械工業が立地してるので、はい、あの時計だとか、パソコンとかそういうのを、提供してたらダメだって言うんですよ、はい、だけど、大分県でカメラ作ってるところは OK とかっていう、
あらあらあら、
要するにね、ルールで縛るんじゃなくて、はい、その官僚の、まあ、センスで縛るっていうわけのわからないことして
るんですよ。
で私は今回の判決のその一番のその意味っていうのは、要するにルールできちんと決めないで、いい加減にこんなんがいいんじゃないかっていうのはやめなさいっていうことなんだと思うんです、
うんうん
うん、でね、そのコロナの話に戻すとですね、
はい、
実はその当選されたばかりの小池都知事が、はい、この3日間100人を超えた、まあもう4日間超えちゃってるんですけれども、はいはい、この7月3日にですね、不要不急の他県への移動は避けてほしい、
うんうん
うん、で都民に呼びかけたんです、
はい、
でこれね、これ私はこういうそのきちんとしたルールじゃないので縛るのはいけないと思うんです、でなんでいけないと思うかっていうと、これ厳密に理解したらですよ、東京都民はディズニーランド行っちゃいけませんよって言ってることなんです。
まあそうですね、
あれ他県なんです、
はいはい、
千葉県なんですから、はい、だけど私の周りでそんなの守ってるやつは誰もいないんですよ。私の周りだけですよ。私の周り調査ですよ。
森永先生調査、はい、
ならね、ちゃんとルールを決めないと、はい、これその泉佐野市を非難する人はたくさんいたんですね。でそれは何でかっていうと、その真面目に総務省のルールに従ってた、自治体はみんなやられちゃったわけですよ。で真面目にやってた人で、でなんで、はい、あのはしゃいだ泉佐野市医師が大儲けしたんだって、おかしいだろう。だから今回も全く同じなんです。あの東京都民の中で真面目な人はディズニーランド行かないんだよ、行けなくなっちゃったわけです。
県またぎですからね、
はい、だけどね、ふざけたやつって言うと福田さんに合うかもしれないけど、なの知るかって言ってる人は
大胆な、ちょっと大胆な人ね。ふざけたやつはちょっと言い過ぎかもしれない。
はい、はい、大胆な人はね、言っちゃって楽しんじゃうわけですよ。この不公平っていうのは何なんだっていう話なんです。
それはでもあれだよね、要請なんかなんとか言って竹にいたようなご遠慮願いたいとかね、そういうなんか曖昧な言葉が そこを先調ぼやかしてはいますよね。
そう、だから、これ国も一緒です。小池さんだけじゃないんですよ、西村再生担当、経済再生担当大臣もですね、あの熱があるとの体調の悪い人は他の県に行かないでください、
うんうん、そうだね、
体調が悪いってどこまでが体調が悪いんだよっていう話なんです。私はこういう、
だったら普段から体調の悪い人はどこにも行けないってことになっちゃう、ね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、
普段からいつもちょっとお腹の調子悪いんです、
お腹痛いのか、
お前もずっとそこにいろって話になっちゃうね、
そうそう、まだね 37.5 度以上はダメですよっていう方がまだすっきりしてるんです。ちなみにあの文化放送 の、あの体温計は私変だと思うんですけど、まあ一度引っかかった方もいらっしゃる、
打ち返っちゃいましたからね、
私も他の局で測るよりも文化放送で測ると 0.5 度高く出てるんですよ。
0.5 度も高く、
なんかね、そういうね、不条理はやめた方がいい。
文化放送のクレームになっちゃいました、
なんかそう、とわっちりそこに来るの。
いやいやいや、そうそう、
係の方一生懸命やってますよ。
いやいや、あの係の方一生懸命やってるんで、あの今機械がやってるんです
よ。機械がね、そうですね。
あ、うん、明日からマイナス 0.5 度引いておきます。
いやいやいや、
そういう設定ないんですよね。
あのね、ライザップで体重を測るときって、あの服の分を 0.5 キロ減らしてくれるんで、文化放送もそれやるんですよ。
ライザップ放送できるかどうかね、あれ。
はい。はい、どう、森永さんありがとうございました。
はい、大丈夫です。
ちょっと熱のことで、ね、はい、熱のことでちょっとね、はい、明日は深澤真希さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。